菅さんはこっちがおでん屋で飲んでいるのを見て、安心ができる相手と決めたようだった。もっともそれで急に陽気に振る舞うのでも、慣れ慣れしくするのでもなくて、安心した分だけくつろいだ様子になり、それがこっちにも伝わって、ウイスキーの味がにわかに親しめるものになった。あの頃はウイスキーというものを随分飲んだものである。このもともとはスコットランドのドブロクに近い地酒だったものが、多少の工夫をして色が澄んだりしたところで、今でもあまりうまい飲み物とは思えない。しかし、その焦げ臭い匂いも、どこか喉を刺す味も、あっさりしているというふうにも取れて、一晩を改めて飲んで過ごす気分の時にはその色が澄んでさえ見える。菅さんと二人でそこの剥げかかった曲がり側の背の椅子に腰を下ろして、そのウイスキーでやっていると、そこの店はガスが燃えていて、その日がそれが冬の晩であることを知らせた。別に賑やかな気分ではなかった。しかし、菅さんのような頼もしい青年と飲んで時を過ごすのに、それだけのものがあれば十分だった。昔は江戸川で泳げたそうですね、と菅さんが言った。しかし白さんも江戸川からそう遠くはないから、それだけではまだ店の場所が明らかにされたことにならない。まだ隅田川でシラウオが取れるんだから、江戸川だってもう少し昔ならば水が澄んでいたかもしれない。とこっちは、その江戸川を昔は遡ってどこかまで船で行くのが普通だったことを思い出しながら言った。現に江戸川はまだ夏になると涼しげに見えた。そういう背景ならば、冬に当時のバーでウイスキーを飲んでいても外国のことを思う必要がなかった。菅さんは本当の飲みすけのたちらしくて、アルコールが体の中を回っているのがそれだけで楽しい様子で、その満足に浸っていうことは実はどうでもいいのだとも考えられた。そういう人間の傍らにいると、こっちもその気になる。あのおでん屋のガンボには何か細工がしてある、とこっちは言った。あれは胃腸を入れる前にいるんですよ、と菅さんが言った。あそこの親父さんから聞いたんです。そうすると、あそこの種はお手製なのか。しかし、おでんの種をおでん屋が自分のところで作るのか、卸で買ってくるのかというようなことも、実はどっちでも構わないことだった。その部屋の蝋まれたくぼみに小さなガスの炉が燃えていて、家具はどうということはないので、前からそこにあった感じで落ち着き、そこで出すウイスキーは本物で、女給さんは客が二人で話すつもりでいるのを見て、注文を聞きに来る以外は近寄りもせず、飲むので取り上げたグラスをテーブルに置く時の音と、ガスが燃える音のほかは、薄暗闇が全てを包んで、酔いが体を回っているのが嫌が上にも明確になってくる、そういうあの頃のバーで過ごした晩を今でも思い出すことがある。だからどうというのではない。何でもだからどうかしなければならなくなっているのが戦後の騒々しさである。その晩はもうおでん屋の酒が10本飲めるかどうかというようなことは済んで、ウイスキーを時々おかわりして飲んでいればよかった。戦争が起こりやしませんかね、と同じ満足している様子で菅さんが言った。起こるかもしれませんね、とこっちは答えた。その頃、繁栄がある程度を越すと戦争が起こるということをどこかで読んでいた。もっともこれも戦前の話である。そうするとまた兵隊さんか、ともう兵役を終えて帰ってきていた菅さんが言った。こっちは兵種だった。しかし、菅さんがまた兵隊になって出ていくということも考えられなくて、戦争もガンモノキの製法とともに、その晩の波に運ばれて流れ去った。軍隊にいた時にね、と菅さんが言って、話がそっちの方のことになった。夜通し行軍していて、朝になったら肩の銃に霜が降りているんでびっくりした。その頃日本は確かもう十何年か戦争をしてなかった。したがってそれは昔話になっていたが、徴兵制度があったから、軍隊生活というのは日本にいる人間が何十人かに一人の割で経験していることで、珍しくもなかったのみならず、軍服を着た兵隊、 また兵営から聞こえるラッパの音が日常の生活の一部になっていた。その陸軍のラッパというのは窓火がしたもので、新兵が兵営で小刀ラッパを聞くと家が恋しくて泣いたものだそうであるが、我々が外でそれを聞くとただ夜が来たと思った。まだワシントン条約が締結される前後の軍縮気分の煽りで、士官が軍服を着て電車に乗ると気が引けたというのだから、軍隊生活というのがどういうものか知らない我々にも大体の想像はついた。それで陸軍のコチコチ組は歯ぎしりして悔しがっていたに違いないが、そんなのは我々が知ったことではなかった。要するにそういう風だったから、菅さんの軍隊生活の話もそのままで立ち消えになった。どうもそのバーが神楽坂にあったのではないかと思うのは、そこを出て菅さんといった待合の周囲が今になって頭に浮かんできて、当時の白山の色街ではその地形が合わないからである。もちろんその神楽坂も戦争で焼ける前の当時のものである。今はどうなっているのか知らないが、その頃の規則ではバーというのは夜の11時に閉めなければならなくて、11時までに入ってしまえば多少の時間的な融通は効いても、12時近くになればどうしても店を出ることになった。そうすると、あと行けるのは大盛りのカニ料理の店でもない限り待合しかない。その待合のことをこの頃は何と言ったか忘れたが、大体の察しはつくと思う。そしてその待合についても何か規則があったとして、これは警察に黙認されてのことだったのか、真夜中過ぎても客を入れることは入れたから、バーの次にもっと飲みたければ待合という順序になった。それを待合の方で喜んだかどうかは別問題で、したがってそういうことをするのにはどこかおかみさんと懇意な店があることが必要だった。菅さんが黙って坂をまた登っていったから、その辺りに知っている店があることが察せられた。確かにあれは神楽坂だった。そこから赤城神社の方を向いて、だいたい右が小さな待合、坂の左が大きな料理屋風のものという具合になっていて、菅さんは右の方に向かって歩いていた。その辺りは焼けてしまったが、当時はどういうのか、一軒の店ごとに小さな丘の上に立っている形で丘に高低があり、そうして段々になってどの段にも店があって、見当がついているのがいかにも手招きしているようだった。それはおとぎ話の眺めでもあり、千夜一夜を思わせました。確か、ハールーン・アルラシードのハーレムはそういうふうにいくつもの小さな建物が散らばってできていたはずである。そこに書いてあるような庭はなくても、どの店にもそれぞれの植え込みがあり、そういう何流かの待合でも不審にある程度の趣向は凝らしてあって、これが男が遊ぶ場所だという感じが出してあるのは、その実物がなくなった現在ではただそう書くほかない。この男が遊ぶ場所というのは、くつろいで飲めるということでもある。今から思うと、待合というのは遅くなっても行けたから行っただけではなくて、その風呂に浸かっているのに似た気分が待合というものにあることも確かに手伝っていた。その一軒の前で立ち止まると、菅さんがベルを押して、玄関の戸を開けたそこの仲居さんらしいおばさんが菅さんを見ると、「またですか?」と言った。もう1時を過ぎていたことは事実だった。菅さんは目を伏せるようにしてからまた顔を上げて、「でもね」と言った。こっちは後ろにいたからわからなかったが、おそらくは笑顔になっていたのだろうと思う。菅さんはそういう無邪気な笑顔になることができた。これから戸締まりをして、あなたは寝ればいいんだから。それからどうするのかと思っていると、そのおばさんは我々を2階の8畳の座敷に通してからしばらくいなくなっていて、次に大きな盆を持って現れた。菅さんが来ればどうすればいいのかよく知っているようで、盆を畳の上に置くと、それに乗っている何十本かの調子と、それと同じくらいの本数のビールの中からビールを1本とコップを2つ取って机に置き、ビールの栓を抜いて我々に注ぐと、さらに杯を2つ我々の前に置いて、「ご苦労様」と我々の方で言っていいようなことを言って部屋を出ていった。しかし、相当に飲んだ後で夜中に大きな盆に運ばれてきた酒とビールを1本ずつ片付けていくのは決してご苦労なことではない。 その中井さんがビールを注いでいったのは、これも菅さんに訓練されてのことだったのに違いなくて、一晩飲んでいれば妙な具合に喉が渇くから、まずビールということになる。そのあたりから菅さんが本式の酒飲みであることが分かってきた。これは強いことを示してただがぶ飲みするというようなことをしない人間を意味して、それでも杯あるいはコップは離さず、その上下がゆっくり時を刻んでいく。またそんなふうに落ち着いて飲むには、深夜に他に入れてくれるところがなくなってたどり着いた当時の待合の座敷でやるのが一番向いているかもしれなくて、人間はこうして酒と対等になる。そこに一緒に飲む相手がいても、それならばその数の人間が酒と相対になっているので呼吸が乱れないから、同じ人間である親しみが生じて、自分以外のものがいるのが邪魔にならない。しかしそこまで書くならば、さらに説明が必要になる。こういう真夜中でも女を呼ばない客を入れてくれるような待合というものは、今はそうしたことがどうなっているのだろうと、その頃は少なくとも一流と呼ばれる種類の店でなくて、座敷というのも素人下宿の部屋を掃除だけはまず丁寧にしてある程度のものに過ぎず、そこの床の間にかかっているのは、近所の古道具屋で買ってきたあり合わせのもの、そしてその下の花瓶に挿してあるのは造花かもしれない。つまり時刻は夜で、酒とそれを飲む場所があるだけということが大切なのである。またその酒にも注釈をつけなければならなくて、ビールはどこで飲んでも同じようなものであるが、その他のものはそういう店では安酒しか置いていないのが普通だったので、いろいろと混ぜて飲んで、夜遅くなってから改めてその安酒になるので、その反応はまず気持ちが悪くなることから始まった。またそれを我慢しているうちに、不思議な具合にそれが酒をうまいと思う気持ちに変わって、コクも色も何もあったものではないのだから、それは純粋に酒だったとも言える。菅さんが杯を上げ下ろしして、こっちも杯を上げ下ろしした。それがコップになることもあり、瓶や調子が空になると、二人のうちのどっちかがボンの方に手を伸ばした。こうしてるといくらでも飲めると菅さんが分かりきったことを言って、それがおざなりでなくて、いかにもその通りのことに聞けた。気が散らなくていいやと、こっちもまず間違いがないことを言った。もう終電車が行ってしまってからだいぶん経っていて、車の音も聞こえなかった。こうなれば次の変化は夜が明けることであるが、朝というものがあったのは大昔のことで、夜がその座敷に泊まっている感じだった。この状態で大きな盆に並んだ調子とビールの瓶が多すぎることもないことが分かった。そのうちで空になったのも元の場所に戻すから、見たところは初めに運ばれてきた時と同じだったが、列がまっすぐの部分と乱れている部分を比べれば、空になった本数の方がすでに多くなっていた。それが何時頃だっただろうか。しかし酒飲みの気持ちでは、まだ全体の半分近くが残っていることで安心していられて、確かに調子一本がそう瞬く間になくなるわけでもなかった。これは例えて言えば、流れが緩やかな川を船でゆっくり下っていくようなもので、どこかにいずれは着くということよりも、そうして現に船に乗っていることに注意がいく。自転車が実用向きでなくなるっていうこともあるだろうね、と菅さんが今度は別なことを言った。皆が車に乗るっていうようなことになって、その時は実用向きでなしに自転車を宣伝することだってできるだろう、とこっちはどこかへ行った時に、その頃は自転車にもついていた番号が1万台を越したのがあったのをなぜか思い出していった。何か自転車に乗ることに外国風のカタカナで書く名前でもつけてさ、あるものがないと困るから手に入れるのよりも、それがあるのが流行りになった方が人にそれがなくちゃならないと思わせる力は大きいよ。そこに目をつけて、お宅じゃ自転車のゲップ販売を始める。いつか東海道を自転車で京都まで行ったことがあるんだ、と菅さんが言った。あれは面白かったけれど、トラックにはかなわないね。埃がひどくて。まだ自転車で行ける道が日本に残っているだろう、 と、こっちはその同じ東海道を歩いて旅行した時のことを思いながら言った。それで、まだ鉄道の鉄橋しかかかっていない大井川を渡しで渡って、対岸の丘が午後の日光で暖かそうなのを見て、その辺りに家を建てて住むことを考えた。しかし道っていうのは人間が行ったり来たりするものだろう。それが自転車に乗ってでもそんな感じになれるだろうけれど、トラックはどうだろうね。あんなものじゃどこへ行ったって同じじゃないだろうか。それが普通の車だってきっとそうだよ。歩くのに越したことはないか。しかし我々が本当にそういうことを考えているのではなかった。例えば2人の者が釣りをしていて、魚を取ることよりも浮きを見つめているのがなんとなく楽しい時に、互いに思い出しては言うことに対して意味はない。我々は飲むことに浸っていて、黙っていてもいいのに頭をかすめることがあるとそれを言っても構わなかったから言った。しかしどうかすると、両方が平静考えていることをどっちかが言って、注意が酒からその方にそれていき、そうすると初めからましも源氏もしないでいる感じの酔いが、その力を貸して平静よりもそのことに頭が集中した。これからの時代っていうようなことがあるのかね、と菅さんが言った。そういうことを聞くけれど、それがどんな時代でももっと分かりやすいところで、自転車が売れなくなるとか、誰もが車に乗るとか、そして戦争が起こるとか、もしそういうことになったら、それがこれからの時代っていうものなんだろうか。もしその3つがその通りになったら、それは何時代っていうのだろう。何時代でもないだろう。こっちは雑誌についている代以上に時代というものが信じられなかった。実は兵種だからね。まず戦争が起こっても取られないだろう。もし取られればもう日本の負けだよ。しかし仮にそういうことがあっても、それでそのこれからの時代がどうにもなるものじゃないだろう。やはり負けても何でもその戦争が終わればこっちは胸をなで下ろすだろうし、そういうことになって時代なんていうことを思うかね。そしてそれを思わないのがどうかしてるんじゃないんだ。あなただって誰だってきっとそうだよ。その胸をなで下ろすんだって自分が元通りの人間だからじゃないか。それで自分は元通りで、これからの時代なんていうことを考えたって何の足しになるのか。それよりもこれから自分がどうするかで、自分の一生は時代じゃない。時代っていうものはないのか、と菅さんがそこまで話を進めた。ないさ。どうもそんな気がした。例えば石器時代っていうものはあった。それからといくつかの時代の名前が頭に浮かんだの、どれも知識人を匂わせるものなので全て消した。ある長い期間をずっと後になって振り返ってみれば、そこに時代があることになるけれど、そのどの時代だって今は今だったんだよ。この今が今なのと同じで。なんだかそういう話をしているのが滑稽になってきた。現に我々はこうして飲んでいて、今から300年前の人間もやはりこんな風にして飲んでいたんだ。それでいいはずだと思うんだけれど。これからいろんなことがあるんだろうな、と、そのことを別に気にかけてもいない様子で菅さんが言った。戦争に行くか、それとも自動車の修理工になるか。菅さんがナッパ服を着ているところが一瞬目の前にちらついて、菅さんならば似合うだろうと思った。これが軍隊では相当な成績を上げたのだろうということが別に頭に浮かんだ。その一生は長いのに違いなかった。そう思うことがその夜を長くした。焦燥行く時ぞ、といったところで、若いうちは時間が恐ろしくゆっくり経っていく。そのことに影響されて今は時間がこうして淀んでいる感じなのか、という妙なことを考えて、別にそういうことはなくて、自分は自分で飲んでいるのでも、菅さんという人間がそうして立っていく時間の魚になっていることに気がついた。その頃はこっちもまだ若かったのであっても、自分よりも10も下の人間というのは、そのこれから先のことはその人間の責任であることに安心を覚えて、そう目を光らせてばかりいなくてもいい、もう一人の自分がそこにいる感じにさせるものである。 盆に乗っているものの大部分がもう空だったが、ビールと調子がそれでもまだ一本ずつ残っていた。菅さんがビールの栓を抜いてこっちのコップにも注いだ。そのビールが変に苦みが効いていて爽やかだった。ちょうどこっちが床の間を背に座っていたので、そこから見上げる雨戸の上のガラスが白くなっていて、ビールの味が朝になったためかとも思われた。飲んだな、と菅さんが言った。あなたがこれほど強いとは思わなかった。それをこっちもあなたにお返ししなければならないのかね。と、そのことがこっちはおかしくなった。まあ、お合子というところか。そう、と菅さんが答えた。しかしこっちの方が若いから。それはどうも。その頃は年上の人間の方が若い者よりも上であることになっていた。もっとも、もし今はそうでないならば、そこのところがどうかしている。菅さんが開けたビールはすぐになくなって、最後の一本の調子が机の上に置かれた。もっとというわけにもいかないだろうな、と菅さんが言った。あの中井さんはかわいそうに、今頃はよく寝てることだろう。こういう時の最後の一本というのは貴重であるよりも、急ごうにも自然に飲み方が遅くなるくらいにうまい。もう汽車が出る時刻が迫っていて、それで今のこの今というものが全ての時間を要約する感じであるのに似ていて、その一杯が酒を要約する。菅さんが立ち上がって、待っててよと言って出て行ってしばらくすると、あったと言って手にもう一本の調子を持って戻ってきた。まだあるはずと台所まで降りていくと、その一本がそこの台に乗っているのを見つけたのだった。それは冷やだったが、中井さんの運んできた分ももう何時間も前にそうなっていて、おかんがどうのこうの言うことはなかった。その一本も、あるいはその一本がことのほか下の上に溶けるようで、それをほんの少しずつ飲んでいるうちに外の明るさが増して、電灯の光がぼやけて見えてきた。その頃下で物音がし始めた。菅さんが帽子と街灯を取ってはしご段を降りる後からついていくと、玄関を前の晩は見なかったそこの女中と分かるのが掃除していて、菅さんを見ると黙って玄関の戸を開けた。我々が靴を履いて出ていくまで何も言わなかったのは、こういう時には言うことがないからかもしれなかった。そこの外は前の晩の段々になった店の建物や植え込みに早朝の白い光が差していて、あまり感じが違うので同じ場所に思えなかった。しかし気持ちが良かった。こういう時に何か食べさせてくれるところがあるといいんだけどね、と菅さんが言った。あの上野のなんとかいう揚げ出しの店のように。しかしそのあたりは夜は賑やかでも、朝は静まり返っていて、牛乳や新聞の配達が一層朝になったことを思わせた。そして円卓も通り始めていたから、その一台を拾った。東京はまだ眠ってるんだね、と車が走り出してから菅さんが言った。皆が忙しそうにし始めるまでにどのくらいかかるんだろう。ただしその頃の東京は皆が起きてからも今の日曜日のようだったことは前に書いた。本郷の電車通りに差し掛かると豆腐屋のラッパが聞こえて、おんどりが鳴いているのもその頃は珍しく思うことでなかった。しかしこれも朝になったことを体に知らせるものである。もう早朝の割引で6銭だったか往復10銭だったかの電車も走っていた。その前夜のような一晩を過ごして、なぜ朝になっても眠くなかったのかは今になってはわからない。やはりそれだけ若かったのだろうか。むしろ朝の気分が精神で、どこかで眠気を感じているのがそのうちに昼寝でもすればと思う程度に止まっていた。あるいは東京の空気も良かったのかもしれない。とにかく朝になれば間違いなく朝の感じがして、朝の音も聞き慣れたものが響き、その真似ができるくらいだった。そしてそのことでまた時代というようなことを言うことはない。その頃と今では朝の感じに多少の違いがあるだけで、時代はそのことと関係がない。もし東京の空気が再びきれいになるようなことがあったら、それは時代に逆行することであるのか。 もっともこれはその朝菅さんと本郷に向かっていきながら車の中で考えたことではない。ついでに書いておくと、その車の中は寒かった。いつ頃から車に冷暖房の装置がついたのかは調べてみなければわからないが、冷房が戦後であるのは確かなことのようで、暖房の方は戦前からあっても、その装置がしてあるのは役所などの大きな車に限られていた。それで円卓にはもちろんそういうものがなくて、運転手はエンジンの前に席があるからいいようなものの、客はその点は外の街を歩いているのとあまり変わりがなかった。しかし、それでこういう朝帰りの車の中での寒さが冬の朝の気分を助けたということもある。それはスズメの鳴き声や地面に降りている霜と同じで、そうした外から締め出されていない車の中にも朝があった。したがってそれはそのまま熱い番茶だとか味噌汁だとかトーストだとかにつながった。またこれをさらに延長すれば、おでんに焼き芋に火鉢に起こった炭火があり、この寒さがあって当時の洋館の温水暖房も、炉に燃え盛る薪の火も、それはそれなりに冬を感じさせた。そういうことになればメリアスのシャツというものが着られるのも冬だからこそだった。この冬という事実とそれに対する感覚があれば、手軽に山登りに出かけて行って遭難したりしない。車から降りる前に五円札を一枚出して、これと言って菅さんの上着のポケットに押し込んだ。それまでの一晩がそれほどしないことは分かっていたが、待合に行く前にも菅さんのご馳走になっていて、菅さんがうなずいただけだったのはこっちがしたことが当然のことだからだった。菅さんと路地の入り口で別れてこっちの家の前まで来ると、おしまばあさんがたすきがけで姉さんかぶりをして門のところを履いていて、こっちが来たのを見るとほうきを手に持ったまま、お眠いでしょうと言ったのが、なぜか思いがけなくて、ただそれだけのことで嬉しかった。